皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はね、ちょっと京都のニュースが2つとほどあるのと、私たちが進めているビヨンドコール、ね、という、取り組みについてご紹介をしたいというふうに思います。今日も地球温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、福知山城の天守 100% 再生エネでござる、二酸化炭素排出ゼロ目指すシンボルにということで、京都府の、ね、福知山市は、10月10日から福知山城の天守閣で使用する電気を 100% 再生エネルギー由来に、切り替えると。これはこの、福知山市がね、2050年二酸化炭素排出実質ゼロに向けて環境に配慮した城をですね、官民一体で進める運動のシンボルにしたいという、ね、考えがあるということなんですね。まあ、SDGs なんかも重視していまして、福知山市が、2020年4月にはですね、市役所本庁とかね、公民館、小中学校などすで、に、ね、電力を再生可能エネルギーに、変えているということなんですけども、これ、私も参加をしています、タンタンエナジーというね会社がありまして、これはまあ電気の小売会社なんですけれども、そこからですね、電気を調達して再生可能エネルギー 100% の電気ということなので、まあ、これでですね、いくらでも使っていい、まあ、節電が基本なんですけども、その中で、電気が使うのは再生可能エネルギー由来にするとですね、まあ、CO2 を排出しないっていうことになりますから、そういうね取り組みが福知山市では進んできていて、福知山城はですね、お城がランドマークであってですね、この城を見るたびに市民が SDGs に思いを馳せてもらえればというふうに市長は語っているということなんですね。まあ、こういうことをね、進めながら、タンタンエナジーとしては地域貢献ですね、まあ、福知山を中心とした地域に貢献する電気の小売会社としてですね、事業を展開していく予定ということで考えているところ、こういうふうに報道で紹介をされたということであります。はい、2つ目のニュースなんですけども、京都府がですね、第3次京都府環境基本計画についての意見を募集をしていると。先週は京都市のですね、環境基本、温暖化対策基本条例ね、この意見募集をしているということなんですけども、京都府は今回、第3次京都府環境基本計画の中間案を取りまとめましたので、この府民の皆様からご意見やご提案を募集をしているということなんですね。まあ、いわゆるパブリックコメントということなんですけども、10月の20日までが募集期間になっていまして、郵便やファックス、電子メールなんかで受付をしているということなんですね。まあ、詳しくは京都府のホームページに、書いているいますし、問い合わせとしては地球温暖化対策課、京都府環境部の府民環境部の地球温暖化対策課に、問い合わせていただければと思います。で、中間案も、ホームページに掲載されていますし、その全体構造図っていうのがありまして、ちょっとこれを紹介をいたしますと、まあ、京都府がね、環境基本計画どんなふうに進めていくかということなんですけども、1,2,3,4,5,6,7 つ、部門があって、1つ目は計画策定の趣旨ということなんですね。まあ、これはまあ温暖化が進行していたりですね、SDGs が、やパリ協定が、ね、合意されたりというようなことがあって、まあ、計画としてはそれらを、ね、ちゃんと、達成していくための、ね、方向性を示すことが必要だということです。で、おおむね2030年頃を、目処とする計画ということなんですけども、 2つ目が京都府を取り巻く現状の認識ということで、環境政策を取り巻く社会情勢とか、京都ならではの、力、京都府の環境の現状と課題というようなところをですね、書いているということです。で、3つ目に京都府の将来像2050年頃ということで、京都の豊かさを育む脱炭素で持続可能な社会、将来世代のために手を携え環境経済社会の好循環を創出っていうのが京都府が描く2050年頃の将来像ってことですけども、まあ、これはねまさに私たち京都府民にねが直接関わることですので、私たちがそういうところを目指していくっていうのは私としてはいいんだろうなと思うんですけどね、果たして皆さんがいいのかなと思うんですけども、そういうためにも意見をね出していただいて、これいいんじゃないかということでね、決定できればいいんですけども、4つ目に計画の基本となる考え方ということで、持続可能な開発目標 SDGs のね、考え方、環境経済社会の好循環をね作っていく、それから5つ目に分野横断的施策の展開方向ということで、これは2030年をめどにですね、経済の活性化、地域の強靭化、地域の活性化、暮らしの質向上、人材育成なんかのテーマをね、環境と掛け合わせて、方向づけしていくというような形になると思います。6つ目に環境課題の分野ごとの重点取り組みの推進ということで、これも2030年頃ね、京都らしい地域特性に応じた取り組みということで、やはり脱炭素社会に向けた取り組みを加速化させていかなければいけないということですね。で、最後に計画の推進ということで、環境審議会に報告しておおむね5年後には見直すんだろうなというような形で書かれていて、まあ、そういうね、基本計画ですから、これをもとに、環境のそれぞれの、個別な具体的な施策であったり、さらなる計画ができてですね、こういうね、2050年、将来像を目指していく、そのための2030年までにはこんなことをするんだというようなことが書かれていまして、ぜひね、私たち京都府民に、全てにね、府民あるいは事業者、関わってきますので、一度読んでいただいてね、ご意見ある場合は出していただくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、それがね、京都府が今募集をしている第3次京都府環境基本計画の全体構成ということなので、詳しくはホームページか京都府の府民環境部地球温暖化対策課までね、お問い合わせいただくのがいいかなというふうに思います。はい、3つ目がですね、石炭火力ゼロを目指すキャンペーン、ジャパンビヨンドコールが発足をしました。その発足のね、セミナーを9月29日に行ったわけなんですけども、これジャパン、日本ですね、ビヨンドコール、コールは石炭ということなんですけども、ビヨンド、石炭を超えて 石炭の次にというような、ような意味の英語ということなんですけども、まさに、2030年石炭火力ゼロを目指すための、キャンペーンということで、現在ですね、日本には163基、4931万キロワット超の、石炭火力発電所があって、さらに17基の石炭火力発電所は計画中、建設中であってですね、世界は脱化石燃料、その1丁目一番地が脱石炭火力ということで進んでいるんですけども、日本だけがやはり遅れている中で、しっかりとね、世界にキャッチアップしなきゃいけない、そのための2030年ゼロということで、ジャパンビヨンドコールっていうのがね、立ち上がって、いくつかの連携団体っていうところがあってですね、進んできているわけなんですね。で、またこのホームページをね、見ていただくと詳しく書かれているんですけれども、その石炭火力発電所のマップとデータ、それからこれからどうやってね、なくしていくか道筋を描くための地図、あるいはカウントダウンですね、廃止運転中計画中とかになってね、 それからニュースがあったりですね、地域の活動というようなことも書かれているわけなんですね。まあ、こちらそれぞれ石炭火力発電所がある、あるいは作られている、ね、計画されているというようなところで、まあ住民のためを思ってですね、反対運動が起こったり、しているわけなんですけども、その人たちとも連携をしながら、2030年には、ゼロにしていくというところで、9月29日にね、キックオフの、セミナー、ウェブだったんですけどね、セミナーをしました。で、そこではですね、国連気候変動枠組み条約の前の、事務局長の、ねフィゲレスさん、女性の方なんですけどね、クリスチアのフィゲレスさんにメッセージをいただきですね、やはりこの方の、ねお話しする、まあ、内容とかですね、話し方、言葉の選び方、もうそれすべて取ってみてね、素晴らしいなというふうに思うような、まあ、短いメッセージだったんですけども、メッセージかなというふうに思います。YouTube にも、ね、上がってますので、また、聞いてもらうといいのかな。もちろん日本語の字幕をつけています。で、その他にも、ねいくつかの、他の国ですね、アメリカとか韓国とかですね、そういう他の国でもこのビヨンドコールという、ね取り組みがすで、に今ね、ずっと進んでいるところもあれば、つい最近ね韓国も始まったわけなんですけども、そういうところからのメッセージであったり、国立環境研究所のね江守さんなんかのメッセージもいただいて、この江守さんのお話だとね、まあ、脱炭素は待ったなしであると。で、日本にとっては再エネ 100% にすることはね、化石燃料が化石資源がないのでね、日本は勝ち組になるんだろう。で、日本の再エネは十分にあると、再エネ資源は十分にあると。で、今後やっぱり石炭火力は、まあ、収益性がないということもあってですね、やめていかなきゃいけない。それから、まあ、常識が変わるということが、まあ、江守さんはいつも言ってるんですけども、 CO2 を出さないで、まあ、エネルギーを得るということが一般常識になってくるということなので、これから常識が変わるということで、まあ、そのためにもこのビヨンドコールということがですね、石炭を超えて石炭の向こう側に、ね、ある社会、再エネ 100% というところに、ねいち早く向かわなければいけないんですよというようなことが、ねメッセージとして伝わってきたのかなというふうに思います。で、そのあたり、ね、私たちも、しっかりと、ね、これが達成できるように活動を進めていきたいというふうに思ってますので、ぜひ、ご協力いただけたらありがたいかなというふうに思っています。ということで、あと10月9日金曜日夜に、ね、オンラインセミナーがありますので、これも気候ネットワークの、ホームページから見ていただけたらなと思います。気候危機と市民社会、ヨーロッパの、ね方にお話をいただきます。はい、ということで、今日もね、いろいろお伝えしましたので、ぜひぜひご参考にいただいて、脱炭素に向けて一緒に、取り組んでいけたらいいかなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。